私立の信者の説教前の人を捧げます。天の父なる神様、変わり入れの時が真っ盛りになろうとしております。自然を通してあなたはこのように私たちに身を刈り取ることを喜びとしてくださいます。同じようにあなたは私たちの魂に御言葉という種をまかれておられます。そしてそれが100倍、50倍と豊かに実を結ぶことをあなたは願っておられます。どうぞあなたが私たちにまいてくださいました御言葉の種を豊かに実らせるべく、あなたの御言葉をちょうど子供がその親の言葉を聞くように、私たちも素直に感謝して御言葉を受け入れることができるように、そしてその御言葉を私たちの道しるべ、私たちの歩んでいきます道の光とすることができるようにお代わりにください。今日も御言葉を与えられますが、どうぞその御言葉が私たちの心を豊かにし成長を進めることができるように整え導いてください。どうかそのために説教する者も聞く者も今御霊に導かれますが、残念ながらここに来ることができない兄弟姉妹たちがたくさんおられます。どうぞその兄弟姉妹たちが私たちと等しい御言葉の祝福に預かることができるようにしてください。西谷でこの教会が建てられて20年経っております。どうぞなおあなたがこの教会を用いてくださいまして、この地に住んでおります魂に、そしてこの前の道を通っていきます多くの人々に福音を語るきっかけを作ってくださいますようにお願いいたします。今日も一日支え、この週も支えてくださいますように、病んでおりますものと年を取って身体の自由を奪われておりますものと顧みてください。また勤労を余儀なくされておりますものや心に大きな病、大きな重荷を持っております兄弟姉妹たちをあなたが憐れてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの名を通して祈ります。
アーメン。
フィリピの信者の手紙第2章の19節から朗読いたします。フィリピの信者の手紙の第2章19節から、新約聖書の363ページ、フィリピの信徒への手紙第2章19節からです。さて、私はあなた方の様子を知って力づけられたいので、まもなくテモテをそちらに使わすことを主イエスによって希望しています。テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのです。他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めています。テモテが確かな人物であることはあなた方が認めるところであり、息子が父に仕えるように彼は私と共に福音に仕えました。そこで私は自分のことの見通しがつき次第テモテを送りたいと願っています。私自身も間もなくそちらに行けるものと主によって確信しています。このフィリピの信徒の手紙は具体的な一つの目的がありました。それはテモテを派遣するという知らせをフィリピの教会に知らせるためでありました。もう一つはエパフロデという人物の消息を知らせることにありました。テモテがなぜフィリピに 派遣されなければならないのかということが19節に記されております。私はあなた方の様子を知って力づけられた。ですからパウロはここでフィリピの教会のことを知りたいと、でテモテを通してそのフィリピの現在の教会の事情を知りたいと、これが直接の目的であったことは言うまでもありません。フィリピの教会はパウロとは友好関係にあったのでありますけれども、しかしなお彼には賭けを感じておりました。これは何度もすでに申し上げたことでありますが、フィリピの教会にどうも一致がなかった、教会員の間に不一致があった、そういうことが想像されまして、それがパウロを本当に喜ばせてもらえない、そういう理由であったのですけれども、しかし、フィリピの教会の中でそのような不一致がなくなっているという知らせをまず聞きたい。これが、テモテを派遣する第一の理由であったようでありますけれども、おそらくはそれだけではなかったと思います。むしろテモテを派遣することによってフィリピの教会の中にある問題を解決しようとしていたということでありましょう。一番いい方法はパウロ自身が出かけていって、そしてフィリピの教会を直接指導することであったと。これは容易に想像することができますが、パウロは残念ながら今ローマの兵営で監禁されておりました。囚人としていろいろなローマの役人から調査をされている状況でして、すぐにローマに行くことはできませんでした。でそこで第2のいい方法として、自分の身の回りにいる人物を誰か送ることでありました。彼を通してフィリピの教会にある問題を解決すべく指導をしようと願っておりました。でその人物の中で一番最適なのはパウロ自身はテモテだと、このように考えまして、ですからフィリピ教会にこのテモテを送り出そうとしたと。テモテほど適任者はいないと、そのように彼は確信をしてテモテをこれから送り出したいと。これがこのフィリピの信徒の手紙の一番の目的であったと考えることができます。パウロはこのようにしてフィリピの教会にあります問題、おそらくは不一致だと思われますけれども、この問題を解決しようといたします。このようなやり方、これが教会にとって大切なやり方であったということが了解できます。つまり指導者を送って、その指導者は御言葉を教え語ることによって教会にあるさまざまな問題、それは大変良くない問題もありましょうし、あるいはそれはまだ潜伏しているだけで顕在化していないような問題もあるでしょうけど、そのようないろんな問題を解決しようとする、これが教会が取ってきた方法です。いろんな集団で問題が起きたときにいろんなやり方があると思います。一番のやり方はみんなで寄り合いまして、そして意見を出し合ってわいわいがやがや議論をして、その結果多数決でこれを解決にしましょうというやり方があると思います。多くのところでそういうやり方がなされております。現在ではむしろ、こういうやり方の方が一般的かもわかりませんね。 いろんな地域の自治会でもそうですし、あるいは老人会とか婦人会もそうかも分かりません。みんなが集まって、できるだけ全員が集まりまして、そしてみんなが意見を言い合って、最後に、意見がバラバラであれば多数決を取ります。そして多数決になったことは、皆さんこの決議に引き従ってください。こういうふうにして議長が決議をして問題を解決する、こういう方法があるかと思います。あるいは誰かですね、素晴らしい才能がある人物が送られてきて、そして彼が強引にでもいいですから指導するというやり方があるかと思います。教会はどういうやり方を取ったのでしょうか。教会は指導者を送る、指導者という場合、この場合はまだその明確な名称は現れておりませんけれども、今日でいう教職者、改革教会の場合はその教師を牧師だとか伝道者とかといういろんな名前を使いますけれども、根本的には教師あるいは教職者という名前を使います。で、教職者を送る、その教職者は独裁者ではあります。あらゆる権限をその一心になって派遣して強引に力で押さえつけるようなものではありません。テモテは送られてまいりますけれども、そういう人物ではありません。だけれども、そういうテモテのような人物が送られることによって、彼の指導のもとに教会をの今深刻になりつつあります不一致の問題を解決しようとしているのがパウロの手法であったということは了解できます。なぜそれではテモテが適任者であったのでありましょうか。テモテという人物について知られますのは、いくつも新約聖書の中にありまして、使徒言行録にもありますし、でこのフィリピやコリントの信徒の手紙の中にもテモテの名前は出てきますけれども、一番たくさんテモテについて知ろうとすれば、テモテの手紙第1、テモテの手紙第2を見れば、分かります。テモテがどういう人物であるか。で、1回か2回の説教で、テモテ論を、テモテについて真似することは可能ですが、今日はそれが目的ではありませんので、簡単に申し上げます。使徒言行録の中で、16章で記されているんですけれども、彼はパウロが第2回伝道旅行の時にデルベ、リストラという現在の小アジア、トルコのあるところですね、のちょうどど真ん中にある町なんですが、そこに行った時にテモテと出会います。テモテは母親がユダヤ人で、父親はギリシャ人という、いわばハーフでありましたけれども、しかし評判の良い、信者の中では評判の良い若者であったと記されております。どういう意味で評判が良かったのか分かりません。だけれども、とにかくパウロに気に入れられまして、伝道旅行に彼をパウロを連れて行くことになりました。その後ずっとパウロの同行者としてパウロの傍らにいたことになります。苦労を共にしていると思います。そしてこのフィリピの信徒の手紙はパウロが獄中にあるわけですけれども、その間も一緒におりまして、そしてその後パウロが殉教をした時にはエフェソに、エフェソですね、いて、そして最後そのエフェソで殉教の死を遂げたという伝承が残っております。死に至るまで忠実であったということでありましょう。コリント人のコリントの死の手紙の4章の17節ではこのようなことが書いてあります。彼は、これ手元のことですが、 コリントの信徒の手紙の4章の17節、別に開いていただかなくても結構です。どうぞお聞きください。彼は私の愛する子で、主において忠実なものであり、至るところのすべての教会で、私が教えている通りに、キリストに結ばれた私の生き方を、あなた方に思い起こさせるでしょう。至るところの教会で、パウロの生き様を、この手元はみんなに知らせるでしょう。つまり、いわばパウロは生きた、パウロの生き人形のように、その同人形のようにそっくりの生活をしていた。これ単なるモノマネじゃなくって、パウロが福音のために死に直面してでも福音に忠実にあり語り、あるいは教会を愛して、愛し続けた。そのようなパウロの姿を生き写しのようにしながら、あなた方のところで働くでしょう。これがパウロの手もて表だと言ってもいいと思います。しかしこういうふうに言いましても、この手もて自身、言わさがありまして、これは手もての手紙を読んでいけば分かりますように、彼は何より若かった。若いがゆえに舐められてはいけないと手元に警告をしております。それから彼に時々ぶどう酒を水で薄めて飲みなさいとこう言っておりますが、それはなぜならばその彼の胃のためだと。ですから、どうも彼は胃腸炎に悩まされている、あまり体力旺盛なそういう人物でもなかったようであります。健康にどうか不安のあるような人物ですから、年若くて少し健康状態が良くない、そういうマイナス点もあったわけですけども、しかしパウロ自身、テモテをフィリピ教会に送るには最適だとこういうふうに思っていたことは間違いありません。フィリピの信徒の手紙自身、今読みましたところで、そのテモテがどういう人物か少し見ましょう。一つずつ見ていくと大変興味深いのですが、これもさっと見ることでご辛抱ください。まず20節に、テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者はいない。これがテモテの姿でした。パウロはフィリピで獄中に捕らわれるのでありますけども、使徒言行の16章11節に、その時に彼はシラスと共に投獄されたとだけ使徒言行には記されております。おそらくテモテはまだ若かったので、年齢から言うとまだ10代だったのではないかと言われておりますので、難を逃れたようであります。しかしフィリピの教会の人々はパウロに同行しておりましたテモテのことはよく承知しておりましたでしょうし、またそういうパウロに接したフィリピの教会の人々、中にはパウロによって福音に導かれたキリスト信者もいたのでありましょうけれども、テモテはフィリピの教会のことをその時からずっとよく知っていたと思います。ただ知っていただけではなくて、パウロと同じ思いを抱いてフィリピの教会の信徒の人々のことを親身に思っていたと、このように記されております。パウロは、テモテはただ選抜されて、パウロがお前フィリピに行ってこいと行って派遣された人物ではありませんでした。そうではなくて、フィリピの教会の人々のことを心から深く愛し信頼することのできる、あるいは信頼している人物だったからフィリピの教会に送られたということがわかります。 教会に送られてくる牧師たち、もちろんいろんな人がいるでありましょうけれども、しかし根本的に一番必要な素質あるいは能力というものは一体何なのか考えてみます。ある人は大変雄弁な人を期待するかもわかりません。ある人は人使いが大変上手な、いわばマネジメントが上手な人にを期待するかもしれません。ある人は学識のあるですね、もう百科事典が歩いているような、そういう豊かな知識を持っている人材を期待するかもわかりません。ある人はもう活発で動き回っているような、精力が満ち溢れているような、そういう人を期待するかもしれません。けれどもパウロはそういう視点でテモテを送ったのではありませんでした。あなた方のことを親身に思っている人物、これがパウロがフィリピ教会に教職として、牧師として、あるいは教師として送った最大の動機だということがわかります。ですから、少しつながりが皆さんは感じられないのかもしれませんが、私たち改革派教会は招聘制度を取っておりますのはそのためなんだということを承知していただきたいと思うわけです。誰か監督がですね、どっかにいる監督がどっかの教会に、この人物はこの教会に最適だから派遣する、任命するという形を取りません。あるいはみんながワイのワイの議論して、そして選挙で選ぶというのではなく、招聘制度といいますのは、ある候補者が選ばれまして、そしてその期間、ある期間ですね、お互いに理解し合いました。説教に行って説教を聞く、あるいは教会役員が代表して会いに行く、そしてこの人物はこの教会にふさわしいと判断する。候補となった牧師自身も教会に行って、ああこの教会本当に自分がふさわしく召されているかどうか、そういう期間を経てお互いにある信頼関係を得てから招聘していく、これが招聘制度という制度なんですね。いろんな制度があると思うんですけれども、改革教会がなぜこういうやり方を取ろうとしているのか、それは今テモテがフィリピ教会に派遣されていくのとある面で共通していることがお分かりになっていただけるかもしれません。それから24節にテモテが確かな人物であることはあなた方が認めるところである。この確かな人物という表現はですね、ローマの信徒の手紙の5章の4節にも出てくる言葉でして、そこでは連達と訳されています。連達というのは、熟練というふうに考えられるか分かりませんが、そうではなくて、多くの試みで鍛えられたもの、これ連達という言葉の本来の意味です。試験済みの、だから試験が何度も経て、定評のある、だからいろんな試験を済ませて、あ、この器具は、安全だと、そういうふうに定評がある、そういうことで鍛えられた人物、これが確かな人物だということです。テモテはまだ若い世代で年代でありました。若さはエネルギーになって見ていてですね、横から見て羨ましくなるような、私には羨ましくなるような感じもするんですが、しかし単なる若さじゃありません。単なるバイタリティではありません。単なる知識力でもありません。 単なるやる気じゃありません。多くの試練を経て、そこで鍛えられて、実際テモテはパウロと同行いたしまして、いろんな苦難を共に経験しております。でそういう中で伝達してきている、これがこの確かな人物であるということの意味です。パウロはだからフィリピンのフィリピ教会にテモテを送る。それから3番目のところでは、あなた方が認めるところであり、息子が父に仕えるように彼は私と共に福音に仕えました。これは第3番目のパウロがテモテが適任であると考えた理由です。共に福音に仕える、テモテはパウロに父に仕えるように仕えたから派遣すると言ってはおりませんね。むしろパウロはもちろんテモテはですね、彼は子供にのようにテモテを育てたことは確かなんですけども、ここではそんなことを言っていないんですね。私も一緒に父に仕えるように福音に仕えました。当時の父親はどんなのかと言いましたら、家父長制の家族制度でありまして、父親は絶対的な権力を持っておりました。別の言い方をしますと、子供に対して生殺与奪の権、生かすも殺すも父親が権力を持っている、そういう絶大な権力を父親は持っておりました。でそういう父親に仕えるようにという意味なんですね。だから今日のですね、子供の友達のような父親に使えるという意味では全然ありません。絶対的な権力を持っております父親に使えるように、パウロ自身とテモテ自身が福音に使えた。福音にそのように福音を絶対的なものとして使えた人物だから、テモテをあなた方のところに私は送る、こう言ってる。もっともっとこういうことについては触れなければならないんですが、パウロがテモテにを送る理由はこれで分かっていただけたと思います。これがパウロが適材者という理由でありました。で彼は23節で申します。私は自分のことの見通しがつき次第、つまり裁判が順調にいっていくならばテモテを送りたい、私も間もなくそちらに行けるものと主によって確信しています。今日のように新幹線とか飛行機が発達している時代ではありません。簡単に送り出す、そして自分自身が行くということはなかなかできないかもわかります。私たちにとってですね、自分の願っていること、それがうまく実現するかどうか、それは私にとってですね、一番の大きな心理的な負担になる場合もあるんじゃないでしょうか。願っていることができない、ならない、これはストレスですね。皆さんの中でも小さなことでも大きなことがあると思うんですね。今日これこれしかじかの予定を立てた、しかしどうしたらそれが実行できるかわからん、これはもうイライラすることですね。バスがの時間を待っている、なかなかバスが来ない。でこういうふうにですね、私たちが、まあ、本当に小さなことでも自分の思っていることがなかなか実現するかどうかわからないっていうのはストレスです。ましてやパウロがフィリピンに行けるかどうかということは、それはわからないことです。ところがですね、彼は私自身間もなくそちらに行けるものと主によって確信しています。これ乱暴な言い方です。パウロがこれから裁判を受けて死刑になるかもしれないです。獄中で獄死するかもしれないです。ですからフィリピンに行けることは単なる希望なんです。それを確信していると言うんですね。なぜキリスト信者は こんなことが言えるんでしょうか。自分の願っていることは必ず起きると確信する。なぜこんなことが言えるんでしょうか。それは主によってという言葉があるからです。私たちはいろんな希望を持っております。ああ、ありたい、こうなりたい、こうであってほしい。でその多くは単なる希望、願望にすぎませんけれども、主にあって希望することは必ず実現する。主にあってというのは主と一致してということです。主の御心と一致するならば必ずそのことがなる。ですから私たちは主と一致すること、主の思いと主の御心と一つになることを願わなければなりませんし、なるように祈るべきです。そうすればその願いは必ず実現する。これは私たちの確信なんです。だから単なる希望ではありません。ですから例えばこの西谷教会がもっともっと伝道が進展して、そして私はですね、いつかこの西谷地区がキリスト教村になってほしいと主にあって願っています。これがもしキリストの御心と一致するならば、その通りになると私は確信して祈ると思います。主の御心と一致する、そのことが私たちの願いであれば、それは確信していいことなんです。皆さんが今個人的にいろんな願いを持っていられると思います。それは見た目では実現しないような予測かもしれません。でも主にあって、主と結びついて願うならば、そのことは必ずなる。パウロはこのように言って今一つの文章を閉じます。お祈りします。天の父なる神様、今日もフィリピの信徒の手紙を紐解きまして、共に学ぶことが許されまして感謝をいたします。パウロは手元を送り出そうとそれにあたって何故に彼が適任者であるかを語りました。そこで語られた原則は、あるいはパウロの意図は、今日の教会でも通用し、また実践されております。どうぞあなたの御心に一致して、私たちの願っているところがいつも組み立てられ、あるいは計画され、あるいは実行されますように。この教会の事柄におきましても、またキリスト教の家庭のことにおきましても、個人的なことにおきましても、主にあって願いますならば、そのことは必ずなると確信していけるように、確信することができるように祈り続けることができるよう導いてください。